書の御言葉を開きください。ローマ教会を送ったこのパウロの手紙もいよいよその末尾に入っていきます。いよいよその手紙の終わりを私たちは学ぶことになります。これまでパウロは救いに関する重要な教理を教えてきました。そしてその救いに預かった者としてどのように日々を過ごしていくのか、どのように日々を生きるのかについて彼は教えを与えてくれました。救われた者として、罪許された者として今日どんなふうに生きていくのか、その大切な歩みについてパウロは私たちに教えてくれました。そしてこの今日から私たちが見ていくこの15章の14節から見ていただきますと、ここに来てパウロは話を自分自身に関することへと移行しています。そして彼がこの手紙を記したその趣旨を、また一章の初めのところ、特に8節のところから彼が記したその内容をより詳細に説明してくれています。この15章の中14節から見ていきますと、大きくこういうふうにこの御言葉は分けることができます。一つはパウロの証明が記されています。パウロが神様によって救われ、そしてこの素晴らしい務めに使わされたこと、その務めを果たしているそのパウロの姿がこの14節のところから21節のところに記されています。また22節から29節を見ていただくと、そこにはパウロ自身の宣教の計画が記されています。彼はイエス・キリストの福音を述べ伝え続けていきたいと、そのような願いを持ち宣教の計画を立てています。そして最後の30節のところから33節にはパウロの祈祷課題が記されています。兄弟姉妹たちに対してこんなことを祈ってほしいと彼の祈りがこのように挙げられています。まず私たちはこの重要節のところからパウロの証明についてご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。パウロはこの中でどうしてこの手紙を記したのか、どうしてこの手紙をローマの兄弟姉妹たちに送ったのか、その理由を説明しています。で、彼が言いたかったこと、それは私が人だから、人として召された存在だからこの手紙をあなたたちに送ったんだと、そのように語るわけです。彼がこのローマの兄弟姉妹たちに送ったその手紙の最後のその内容を見ていく前に、まずこのパウロ自身の証明について皆さんにぜひ思い出していただきたいと思います。旧約の教えに精通していたパウロ、彼はこんなことを信じていました。神の教えを守るという行いによって罪の許しを得ることができるんだ、そのように信じ、そして律法の教えを厳格に守ろうとしてきたパウロ、また彼は主イエスを神であり約束の救世主であると信じないだけでなく、そのことを信じているクリスチャンを迫害することが神に喜ばれることだと信じて実際に迫害を行っていました。彼はもっと多くのクリスチャンを迫害するその目的でダマスコへ向かっていたわけですが、その途中において彼は主イエス・キリストに出会ったわけです。そして主の恵みによって罪の許しをいただきました。その当時の様子をパウロは自分の証の中に語っていますけれども、その当時の様子、具体的にルカがそのことを記しています。皆さんもよく存じるように使徒の働きの9章の中でダマスコに向かっていたそのパウロに主イエス・キリストが現れて、そして彼を救いへと導いていった様子が記されています。天からの光が彼を巡り照らし、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いたときに、パウロは主よ、あなたはどなたですかと、そのように答えました。その時に 私はあなたが迫害しているイエスです、立ち上がって町に入るようにと、そのように命じたわけです。でその後にこう続くんです。主はこうおっしゃったの、そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。そしてパウロは手を引いてもらって、そしてダマスコへと入っていきました。3日間の間、彼は目が見えず、また飲み食いもしなかったと御言葉を教えます。でそのダマスコにアナニアというイエス・キリストの弟子がいました。このアナニアに主がお語りになった、彼を迎え入れてあげなさいって。アナニアは言いました、神様それは無理です、なぜならこのその当時はサウロと呼ばれてましたけれども、サウロは多くのクリスチャンたちを迫害した者たちだった。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕らえる権限を宰相たちからもらってやってきた。私たちを迫害するために彼がやってきたんです。このサウロを私たちが迎え入れるなんて到底できませんって。その時に主がこんなことをアナニアに言います。行きなさい、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。こういったことがあって、アナニアは主のお言葉を信じ、サウロ、後にダビデ、後にパウロと呼ばれる人物を受け入れるわけです。アナニアに会って、そしてサウロの目が開かれたことが御言葉によって明らかに記されています。そして数日間の間、ダマスコの弟子として共にいた後、彼は直ちに街道に出て、そしてイエスは神の子であることを述べ伝え始めます。それを聞いたユダヤ人たちはうろたえました。クリスチャンを迫害するためにこの町にやってこようとしていたこのサウロが、今度はその主イエスキリストを述べ伝える者へと変えられた。こういったことが起こったんだと御言葉私たちも教えます。さてこのパウロです。パウロは間違いなくこの神様が彼に与えてくださった素晴らしい救いを誰よりも感謝している人物でした。このパウロはこの神様が賜った、神様から賜ったこの救いを誰よりも誇りとしていたことが彼の証の中に記されています。こんなことを彼はコリント人の手紙の中で言っています。私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。コリント第一の手紙の15章の9節、そして10節の始めです。パウロは自分のことをよく知ってました。自分がいかに神の前に正しいと思ってたけれども、実はそうではなくて罪に汚れた存在である。神が愛する神のその子供たちを、クリスチャンたちを迫害した、そのような大きな罪も犯したって。ですから自分のようなものがこの神の憐れみに預かることなど不可能だって、そのことを知ってたパウロ、そんな自分を救ってくださった、そのことを知ったときに彼はこの主を大いに喜び、この救いを大いに感謝しました。同じことをパウロはテモテ第一の手紙の一章の中でも記しています。13節のところから、私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていないときに知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです。私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエスキリストが今後彼を信じて永遠の命を与えようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。どうか世々の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に、誉れと栄えとがよよ限りなくありますように。アーメン。 パウロはそのような証をしています。パウロは自分のことをよく知っており、そしてこんなものに注がれた神様の救いの恵みを誰よりも感謝した。だからこそ神様から素晴らしい務めをいただいたときに、彼は喜んでそれを受け入れ、そしてそれを誇りながらその務めを果たそうと生きたんです。彼は神様からいただいた務めを感謝し、それを誇ってました。テモテ第一の手紙の1章の12節には、私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったからです。私は感謝してるって、神様が私にこの素晴らしい務めをくださったって、それが命がけであったことを、パウロは自分の言葉でこんなふうに言っています。使徒の20章の中に、主から受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。パウロ、彼は誰よりも与えられた救いを感謝しているものでした。その感謝があったから、彼は喜んでこの神に応えていこうとしたんです。まさにそれって私たちが今まで学んできたことじゃないです。信仰者の皆さん、ひょっとしたらそこがこのパウロとあなたの違うところかもしれない。どうです皆さんは、神様の一方的な恵みによって与えられたこの救いという恵みを感謝していらっしゃいます？何者よりも、神様、こんな罪人の私をあなたは一方的に愛してこのような救いをくださった、感謝しますって、本当に神様ありがとうって、そのような感謝を持って私たちは一日一日を過ごしているかどうかです。でもし我々がその感謝をしているんであれば、どのようにこの感謝を具体的な形を持って表していこうかって考えるはずじゃないですか。主がこういうことをしなさいって言われたら、感謝しているものならば喜んでやりますって、それがあなたが望んでらっしゃることならば、それによってあなたが喜んでくださるんだったら、私は喜んでやりますって。だからパウロはこんなふうに命がけで生きたんです。こんなふうに徹底して主の御心に従おうとしたんです。私たちはパウロの生き様を見たときに、パウロだからとか彼が特別だったからと言うかもしれない。でもきっと私たちが彼に質問するならば、彼が言ったことは、私なんかが特別なんじゃないんです。私のようなものを救ってくださった主が特別なんです。そして感謝のことに救ってくださっただけじゃない。こんなに失敗を繰り返す私をこうして許して、そして必要な恵みを与えて、神の御用に用いてくださる神だけが素晴らしいんです。アーメンと思いますね皆さん。その通りでしょ。そうやって生きているはずなんです。そうやって私たちも生きていくはずなんです。主から何か務めが与えられたように、それは重りにならないんです。それは私たちにとって喜びなんです。もちろんパウロはこうして宣教師として神様によって王に用いられました。牧会的な配慮をしながら彼は素晴らしい働きをしました。ここにいらっしゃる皆さんが同じ働きに召されているとは思いません。でもね皆さん、神様は同じようにあなたを憐れみ、あなたを罪から救い出してくださった。そしてその神はあなたをさまざまなところに置いてくれたんです。家庭に置いてくださっています。職場に置いてくれています。学校に置いてくれています。その地域に置いてくださっている。その親族の中にあなたを置いてくださった。それは私たちが同じ働きをするためにです。パウロが言ったように、この救いのメッセージを、救いの恵みの福音のメッセージを明かしする任務を果たし終えることができるならって。この務めに預かっているのは我々みんなでしょ。 あなたがどんな働きに召されているか大切なことじゃないんです。大切なことは、我々この主の恵みによって救われた一人一人には、この素晴らしい救いのメッセージを語るという、この恵みの福音を語るという、この大切な務めをいただいているということです。そしてパウルはその働きを命かけで行ったんです。感謝してたからです、主に対して。あなたはいかがです？パウロは誰よりも救われたことを感謝し、それゆえに喜んで主に仕えようとしました。神様からの召しをいただいたときに、その召しに喜んで従っていこうとした。その背後にはこの救いへの感謝というものがあったんです。そして我々にもそのことが必要なんです。救われたことを感謝する信仰者として今日生きることです。なぜならその時に、主よ、何をしましょう。そのようにいつも主に問いかけながら、主に喜ばれることを選択する信仰者へと我々がなってからです。さて、その主の証明をいただいたパウロ、その証明に従って彼はこの手紙を記したというんです。14節の御言葉を見てください。ます、私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることを、この私は確信していますと。このようにパウロは語りました。まず皆さんご覧になって気づくのは、ローマ教会に対する3つの特徴を彼はまず述べています。ローマ教会についての3つの特徴です。まず一つ目にパウロが挙げたのは、この教会は善意にあふれているというんです。それがこの教会の特徴だというんです。善意、道徳的に高潔であると、清いということです。そういう意味を持っています、この言葉は。また親切であったり、優しさであったり、寛容という意味を持った言葉です。ジョン・マレーという神学者はこの言葉についてこんな説明をしています。心と生活との正しさ、情け深さ、また慈悲深さって。ちょっと描けます、どういう人々が集まっている教会だったのかって。このローマ教会のクリスチャンたちはパウロの言葉を変えれば、神の前に正しく生きていきたい、そのことを願っていた者たちです。彼らは神の前に清いことを選択し、そういったことを行っていこうとしていました。だからといって人々を裁いてたんじゃないんです。彼らのうちには人々に対する情け深さ、その慈悲深さがありました。そこには優しさがあったんです。そこには寛容さがあったんです。なぜこのような信仰者である、こういう教会であるということをパウロが知ってたのか、そのヒントは実はこの御言葉にもあるんです。またそのことは我々この後見ていくんですけども、エペソ人の手紙の5章の中でパウロはこんなことを言っています。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。覚えてますか皆さん。その後こう続くでしょ、光の子供らしく歩みなさいって。光の子供らしく歩みなさいって。その後でパウロはこのような御言葉を説明し加えてます。9節です。光の結び目はあらゆる善意と正義と真実なのです。出てきませんでした、ここに我々が見ているこの善意という言葉。光の結び目はあらゆる善意なんです。パウロはローマ教会のことを考えるときに、この教会の人々はこの善意にあふれているって言うんです。言い方を変えれば、この人々は神様の前を正しく生きてたんです。彼らが救われたということを彼らは正しい行いでもって示してたんです。彼らは悪を憎み、主なる神様の前を正しく生きてたんです。主なる神様が喜ばれること、それを行い続けてたんです。で、そのような歩みをなすときにね、その人のうちに何が起こるか、 です。神様がその人を変えていきます。その人が神様の御言葉に従っていこうとするならば、神の前に喜ばれることを実践していこうとするならば、神がその人を変えていかれます。なぜなら、内住する聖霊なる神様はその人をそのように歩むようにと駆り立てていくからです。ですからその時にその人が同じように歩んでいくならば、主はその人を御心に沿ったものとして、主が喜んでくださるものとして、もっと言えばイエス・キリストに似たものとして変えていってください。ガラテヤ人の手紙の中に御霊の実が記されてましたよね。皆さん、五章の中に思い出してくださいます。愛、喜び、平安、寛容、その後何があります？親切があって、その次は善意なんです。お分かりになったでしょう。この善意というのは聖霊なる神様がもたらすものなんです。このローマの教会のクリスチャンたちというのは神様の恵みによって救いに預かったんです。そして彼らが御言葉に従って生きていくときに、神は彼らを変えていかれるんです。約束されたように。当然彼らの特徴の一つとして顕著に現れていくのがこの善意です。神の恵みによって救われた者たちは神が喜ばれることを考え、それを選択し、そのように生きていこうとする。そのような変化を神様がその人たちのうちにもたらされるんです。それによって彼らが救われていることが明らかになっていくんです。聖霊なる神様の働きだって言うんです。この善意というのは聖霊なる神様がもたらすものなんです。ですからこういったものに特徴づけられる人々っていうのは、言い方を変えたら霊的に成長している人たちです。神様と共に生きている人々です。そういう人々の特徴なんです。これは二つ目見てくださいます。二つ目の特徴は、すべての知恵に満たされと書いています。これがローマの教会の特徴であると。二つ目に彼が挙げたのは、すべての知恵に満たされるって。でこの知恵という言葉が実は新約聖書の中に28回出てきます。ところが面白いのはここだけなんです。日本語で知恵と訳されているのは、それ以外のところを見たらほとんどの箇所では知識というふうに訳しています。じゃあここで使われているこの言葉はどういう意味なのか、知恵と訳されている言葉はどういう意味なのか、これは神の真理に関する知識の話です。神に関する知識の話です。パウロが言っているのは、このローマの教会の人々というのは神様の御言葉を通して神様の教えを正しく、しかも深く理解していたと言っているんです。そのような彼らは知識を持っていたんです。で私たちも信仰者として生きていくときに、そういった正しい知識をしっかりと持つことが必要です。何を信じているのか、なぜ信じているのか、なぜ私たちはこのように信じているのか、そういった根っこがないと我々の信仰というのは非常にぐらつきます。このローマの教会の人々を見たときに、パウロは彼らはしっかりと真理に根を下ろした、そういうクリスチャンであるということを確信しています。じゃあなぜパウロはここで他と同じように知識という言葉にこのギリシャ語を訳さなかったんでしょう。いや、日本の訳者がですね、この知識と訳してよかった言葉をどうして知識と訳さずに知恵と訳したんでしょう。それはこのローマのクリスチャンたちがそういった真理に関する知識をたくさん豊かに蓄えていただけではなかったからです。だから知識とせずに知恵としたんです。一人の神学者はこう言います。この言葉はあらゆる種類の実用的洞察力である。 つまりただどれだけのことを知ってるか、聖書クイズに出てってそして満点取る、そういうことの話じゃないんです。それ以上の話なんです。つまりこのローマのクリスチャンたちはこの御言葉という真理にしっかり立っていたゆえに、彼らはその御言葉でもって何が正しいのかを判断することができたし、そして自ら進んでその神の前に正しいことを選択してそのように生きてたんです。だから知恵がある人々なんです。そこでこの訳者はここに知識とせずに知恵という訳を加えたんです。つまりここで言ってることっていうのはどれだけ知ってるかじゃないです。どのように生きてるかの話ですか。パウロはコロサイ人の手紙の2章の3節のところで、キリストのうちに知恵と知識のすべての宝が隠れていますと、このように記しています、ね、キリストのうちに知恵と知識のすべての宝が隠れているって。つまり何を言ってるかというと、キリストを知ることによって我々は私たちに必要な知恵を得ることができるというんです。別の言い方をすれば、キリストを知れば知るほど我々は神様に喜ばれるためにはどのように生きていったらいいのかを知ることになるって言ってるんです。どうやってキリストを知ります？神様がくださった聖書の御言葉を通してです。御言葉を通して、御言葉を通して我々はこの真理を知り、そしてその真理を知ることによってどのように生きていったらいいのか、そのことを我々は学ぶのです。パウロはこのローマの教会のことをよく知ってました。驚くべきことは、彼はまだこの教会を訪問したことがないんです。訪問したことがないのにこのようなことを彼は知ってます。ローマのクリスチャンたちは御言葉の教えに従い、主に喜ばれるものとして成長していたこと、そのことを知っています。ローマのクリスチャンたちは御言葉を正しく理解し、その知識が日々の生活において何が主の前に正しく喜ばれることか、何が主の御心であるかを判断しながら歩んでいたって、そのことを知ってたんです。そのような素晴らしい教会であったと。だからこそ次のことを正しく行うことができたんです。その次見てください。3つ目の特徴です。また互いに訓戒し合うことができることをと言っています。訓戒という話が出てきます。注意することです。諭すことです。たしなめることです。ジョン・マッカー先生はこの言葉は激励、警告する、忠告するなどの概念を持っている。それはカウンセリングに対する包括的用語であるって、そのように言っています。つまりこのローマの教会は教会員の間でカウンセリングを行ってたって言うんです。言い方を変えれば、だって彼らは互いに励まし合い、時には警告や忠告を与え合っていたんです。何のためにそういったことを彼らがしていたのか、簡単です。主に喜んでいただくためにです。しかも我々が覚えなきゃいけないのは、このカウンセリングというのは世の中の知恵に基づいたものじゃないんです。だって今まで我々が見てきたように、このローマのクリスチャンたちというのは御言葉にしっかりと根を下ろしてました。その御言葉に基づいて、あなたはこの御言葉の教えに反しているとか、あなたはこれは間違っているということを言えたんです。驚くべきことは約2000年前にこういったことを教会の人々はやってたんです。残念ながらこの現代になればなるほど教会の中でそういったカウンセリングが行われているかというと、教会も世の中の知恵をもらって、世の中の知恵に基づいたカウンセリングを取り入れて神様のお言葉から外れてしまっている、そういった現実に気づかされます。非常に悲しい話です。ちょっとまとめるとこうなります。このローマの教会において人々は御言葉という神様の物差しを持って人々を励ましたり、 その御心から外れたときは間違っているというふうに忠告を与えていました。ですから当然彼らの行っていたそのカウンセリングは正しかった。なぜならカウンセリングを行っているカウンセラー自身が正しかったからです。彼らは神様を愛してその神の御言葉に喜んで従う者として歩んでいたんです。御言葉を知りそのように生きていたんです。そういう人々があなたの考えていること、あなたのやっていること、あなたの言葉遣い、あなたの態度、それが間違っている。それを改めましょうって。そのようにして互いの成長を図っていたわけです。自分たちの願いや思いを通そうとしているんじゃなくて、神様が喜んでくださること、そのことを心から願った彼らはこのようなことを行っていた。ですから非常に驚くべき教会でした。だからだと思いません？このローマ人の手紙の1章の12節のところでパウロはこんなことを言っています。というよりもあなた方の間にいて、あなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。共に励ましを受けたいって、パウロのような偉大な信仰者だったら、ね、逆に励ましを与える立場にあるはずです。しかしパウロは知ってたんです。このローマ教会を訪問して、このようなクリスチャンたちと時間を過ごせば、自分も励まされるって。間違いないって。だって彼らはこのような歩みをしている人々だったから。そのことを知ってたからです。そして驚くべきことに、こういった教会だから、素晴らしい証がなされていた。あとでもう一回見ますけれども、このローマ書の一章の8節の後半に、それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。どうしてこんなことが起こったのかです。それはこの教会の教会員たちが神の前に正しく歩んでたから。この教会が神様に喜ばれる、そういう教会だったからです。パウロはこの15章の14節のところで、この私は確信をしていますと、この私は確信していますと、このように記していました。我々日本人はこういうのを聞くと、こんなふうに思っちゃいます。それは、何かパウロは最後にこのローマの人々に対してお世辞を言ったのだろうか。ずっとこう厳しい話をしてきて、ちょっと彼らを持ち上げるためにこういった、まあなたたちの素晴らしさというのを私は知ってますというように、そのお世辞を言ったのかって。違います。パウロにはここで彼が言ったように確信があったんです。このローマのクリスチャンたちに対する確信です。さっき見たように、彼は、パウロは、このローマのクリスチャンたちの信仰の評判をいろんな人々から聞いたんです。あなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。その当時の世界において、中心はローマでした。ローマ帝国の中心はこのローマです。そこに教会があったんです。多くの人々がこの中心であるローマにやってきました。そしておそらく彼らは何らかの形でそのクリスチャンに出会ったり、教会を訪問したり、また教会のことを知っている人たちと話をしたり、何らかの形でこの教会と接点がありました。そして彼らが自分たちのその来たところに戻っていくときに、いろんな土産話とともにこの教会のこともいろんなところで告げたんです。ローマにはすごい教会があるって。そしてローマのクリスチャンでない、ローマのクリスチャンのそのことを知った者たちが全世界において、このつまりローマ帝国内においてこの教会の話をした。かなりの真実性がそこにありますよね。人々が見て、人々が明かしたんです。あの教会はすごい教会だって。ですからパウロはこの確信を持ってたんです。 多くのすべての証を聞いたでしょう。もう一つ言えることは、パウロは福音の力を知ってました。それがローマ人の手紙の1章の16節に出てきます。私は福音を恥じとは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です、とこういうふうに記しております。パウロは福音には人を根底から変える力があるんだということを知ってました。人を生まれ変わらせる力があることを知ってました。だって彼自身がその証人です。私は生まれ変わったって、新しく生まれ変わったというのを彼自身が体験しています。それは彼の力ではなくて神様の力であることを知っていたゆえに、パウロはこのローマにいる救われたクリスチャンたちが彼と同じように神によって変えられていることを確信していたはずです。テソロニケ第2の手紙の1章でこうあります。どうか私たちの神があなた方をお召しにふさわしいものにし、また御力によって善を慕うあらゆる願いと信仰の働きとを全うしてくださいますようにって。もう気になりました？私たちの神があなた方をお召しにふさわしいものにするって言うんです。パウロの確信は、神様があなたを救われたら神はあなたを変えてくださるんです。救われた者にふさわしく神はあなたを変えていかれるという確信です。そんな主なる神の働きをあなたも経験しておられるはずです。もしあなたがこの救いに預かっているならば、パウロの確信はここにあったんです。ローマのクリスチャンたちは確実に救いに預かっている。救いに預かっている以上、神が彼らを変えていかれるって、そんな働きを神はなさるんだと、そのような確信を彼は持っている。だから彼は私の兄弟たちよって信仰を持っている、この救いに預かった私のローマにいる兄弟たちよと、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることを、この私は確信しているって。見えません？神様が望んでいらっしゃる教会の姿と。信仰者一人一人が神の前に何が正しいことなのか、そのことを考え、そして正しいことを選択して歩んでいく。失敗すればそのことを悔い改めて、また神に従っていこうとする。彼らはしっかりその信仰をその聖書に置いて、聖書にしっかり根を下ろして御言葉に従って生きている。故に神様は彼らを変えていってくださっている。彼らの信仰がどんどん成長していく。そしてそのプロセスにあって、彼らは互いがますます成長していくために励まし合ったり、特に時に互いに戒め合ったりしていた。そういう教会を神様はお喜びになる。そしてそういった教会になるためには、あなたがそのように生きていくことです。もちろんローマの教会が完全であったとパウロは言ってるんじゃありません。その中になかなか信仰において成長してない人もいたでしょう。信仰者と言いながら実は救われてない人もいたでしょう。みんながみんな神様を心から愛して神様に喜んで従っていたかっていうと、そうではないでしょう。しかし少なくともその教会の中に今お話したような思いを持って生きようとする者たちがいたんです。そういう人を神様は祝して変えていかれた。そんな人になってください皆さん、ね、周りの人よりもまずあなたがそのような信仰者へと変えられていくことです。なぜならあなたを救ってくださった神様はあなたを変えてくださるし、またあなたを神様の目的に沿って用いてください。パウロは救われたことを感謝し、主から与えられたその働きを喜んで行い続けました。それが理由で私はこの手紙を記したんだと、そのようにパウロはこのローマのクリスチャンたちに教えるんです。主に喜ばれる そんな信仰者としてしっかりと御言葉に従い続けていくことです。このローマのクリスチャンたちを私たちも模範にして彼の歩みに倣って私たちは歩んでいくことです。どうぞその歩みを今日から始めてください。信仰者皆さん、主が喜んでくださることを心から願いながら、父なる神様、あなたは私たちを憐れんでくださり、そして私たちに素晴らしい祝福を与えてくださいました。神様、本当にあなたの恵みに感謝をいたします。私たちを罪より救い出してくださり、あなたの御用に私たちを用いてくださるその恵みを感謝いたします。ここにいる兄弟姉妹たちがそのことを喜ぶそんな信仰者に変えられていきますように、その口からいつも神様救ってくださったことを感謝しますと、あなたへの感謝があふれる信仰者に変えられていきますように、そしてどんな時にもあなたによって救われた者として、この素晴らしいあなたが与えてくださった唯一の救いのメッセージを語る者として、一人一人を用いてくださいますように。私たちの弱さは誰よりもあなたがご存知ですから、必要な助けを与え続けてくださり、また与えられている助けをしっかりと覚えて、あなたの御心を行っていくことができますように、この一人一人をどうぞあなたが強めてくださり、そしてあなたがそれぞれお持ちくださるように、使わせてくださっているそれぞれのところにあって、あなたの福音を語り続けていくことができるように、主どうぞ一人一人を祝してくださり、あなたが用いてくださいますように、あなたの力強い御手にこの愛する皆さんをお委ねして、この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。